皆さんおはようございます。マタイ福音書13章はいくつかの例え話で構成されています。それらの例え話をですね、それぞれ切り取って、まあ教訓的っていうのは、まあ良い信仰姿勢の教えのように読むこともできますが、この文脈ですね、この12章13章が置かれている 文脈、流れ全体をよく見つめて理解しようとすると、それとはまた違ったメッセージが浮かび上がってきます。ですから今日も12章の途中まで遡りながら、そこからずっと登っていく仕方で文脈をたどっていきたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。12章から。で、イエス様は12章の後半、33節から、木とその実、木とその実の関係を語られまして、立派な木に目を取られるのではなくて、実った実りで判断しなければならないという話をなさいますね。で続いて38節からは、人々が目に見える印ばかりを求めてしまっていることを、嘆いておられます。人はそのような目に見える現象とか驚くべきことに目が行ってしまいがちだという話をします。でそれに続いて今度は43節からは、汚れた霊が戻ってきて、せっかく整えられた町に入り込んで住み着いてしまう話をします。そういうわけで町は良いものと汚れたものとが混在してしまったというんですね。また46節からは、自分自身の母親や兄弟たちを前にして、大切なのは血縁関係に、肉親関係ではないよ、神様の心につながれて結ばれていく関係の方が大切なんだよっていう結構冷たい話をします。親兄弟にとってはなかなかシビアな話をします。そして13章に入りまして、いくつかの例え話を重ねていかれます。まずは種まきが一生懸命にまいた種、種まきがまくっていうのは、神様ないしはイエス様ご自身が言葉を語られているということだと思うんですが、そのような一生懸命まいた種も落ちる場所によって実ったり実らなかったり、鳥に食われてしまったり、根を張れずに枯れてしまうという話です。それに続く毒麦の話は、ある人、これも神様ないしはイエス様ご自身のことだと思いますが、良い麦の種をまいたのに、このイエス様の技に反対する誰かが毒麦の種をまいてしまった。それゆえに良い麦に混じるようにして毒麦も穂をつけてしまい、いざ良い麦だけを取り分けようとしても、それは大変困難な状態になってしまっているということを話します。もうまさに良いものと悪いものが一緒に育つというこの人間世界のリアルをリアルのまま書きます。おっしゃいます。そしてその次、からし種とパン種の話は、本来真実なるものは小さくシンプルであるにもかかわらず、虚栄とか虚偽によって人の目に見栄えよく大きく膨らんでしまっているという話をします。今の私の説明にちょっとぎょっとした方もおられるんじゃないでしょうか。これまで多くの場合はこのからし種の例えは、神の言葉があるいは福音が私の中に入れられると、私がどんなに貧しいものであったとしても、その言葉、福音自身の不思議な成長の力で豊かに膨らみ成長していきますというふうに読むのが普通だったと思うんです。マルコ福音書の並行記事の方はそう読むことができるんです。 マルコの記事はそのように読むことができるように、成長する種の話とからし種の例えの話を2つ並べています。けれどもマタイ福音書とルカ福音書はそれとは違っていて、このからし種とパン種の話をするというこの2つを並べるという文脈を考えますと、まあ虚実、まあ偽りと誠、虚実が判別しにくい、まさしくこの世界は虚実が判別しにくいということを言おうとしています。実質以上に膨らみきってしまっているという批判なんです。そもそもパン種という言葉が使われるときは、例えばサドカイ派の人々のパン種に注意しなさいと言われるように、あるいはパウロが第一コリントの中で何度もですけども、いつも新しい練り子のままでいられるように古いパン種をきれいに取り除きなさいと語るように、見せかけを良くするために膨らませるごまかしの力のことをパン種に重ねて使用するのが通常なんです。パン種という単語は新約聖書に15回出てきますが、その用法のすべてが注意しなさい、用心しなさいという批判の意図を持って使われています。ですからこのマタイ福音書の場合も、からし種の話とパン種の話がくっついてこのように並べられるときには、内実よりも大きく膨らんでしまっているという例えなんです。前後の文脈から読んでも、良いものと悪いものが入り混じってしまっているということをずっと言っている文脈ですから、この部分もそのような流れになるわけです。つまりこうした一連の流れを通して、マタイ福音書はここで伝えたいことは、神様の言葉やイエス様の福音は聞かれているようで曲げられている、理解されているようで誤解されている、姿が良くても中身がなかったりする。つまり神様の言葉は神様の心として受け止められずに隠されてしまっている、人間は神様の言葉を隠してしまっているということを言おうとしているんです。ただそんなニヒルなことを言って終わりじゃないんです。収穫の時、終わりの時には神様の前でその真贋、本物か偽物かがはっきりとし、より分けられるのだということを、麦の穂が最後にはより分けられる話と、さっき読んでいただいた魚が網の中で混ざってかかった魚が最後にはより分けられる話の間に入れているんです。つまり最後には神様の眼差しの中で正しいものと悪いものははっきりするんですっていうことを、その神様の御手の中に良いものも悪いものも全て抱えられているという話をしています。そのような清濁合わせて存在しているこの世界、何が真実であり何が虚偽であるのかということが大変判断できにくいこの世界、そして神の心を見失ってしまっているこの世界、そんなややこしい、なんともまどろっこしい世界の中を、宝物を見つけて大いに喜んだり、一生懸命に真珠を探し求めている人がいる、それに巡り合ったならば全てを投げ出してそれを買い取ろうとする、自分の手に入れようとする、そんな人がいる、そんなに懸命に宝や真珠を求めている人がいる、それは誰だ、それは誰なのか、それこそまさしく神様だ、イエス様だと言いたいんです。それを語ろうとしているのが今日のテキスト44、45節の2つの例え話です。今日のところをさっと読めば、神様の言葉やイエス様の福音は、それと出会ったならば何としてでも自分が手に入れたくなるようなすごい宝だ、 あなたはぜひそのように一生懸命に手に入れようとしていきなさいと読んだり、この素晴らしい真珠に出会ったならば自分の全財産を売り払ってでもそれを買ってしまうほど価値があるものなんだ、ぜひあなたもそうしなさいと進めている例え話のように読んでしまうんですけど、これは私や私たちへの勧めの意図があるのではなくって、神様ご自身が、あるいはイエス様ご自身が清濁混在している世界の中で、また膨らんだ力や歪んでしまった力が、神様が本当に慈しもうとしている人間や神様が助けたいと思っている人間を見失わせてしまっている、この現実の世界の中で、その見失われてしまった人々を探し出そうと一生懸命生きておられるということを描いているんです。繰り返します、3回目になりますが、この2つの例え話の真意は、宝を見つけた人や素晴らしい真珠と出会った人が自分の全てを投げ捨ててでもそれを手にしようとするように、神はあなたを探し求めているんだ、あなたは真珠のように尊いんだ、そして命がけであなたに向き合おうとしているこの私イエスが、その神様の思いを今生きているんだ、そういうイエス様の思いを表していて、神の国は今そんな風にあなたに今向き合おうとしているんですよ、あなたに迫っているんですよ、なぜならあなたこそが真珠だから、そういうことを読み手に伝えたいんですよ。途中で枯らしてしまわないで、実りに至る良い土地、良い土になりましょうとか、一生懸命に真理を、神の国を追い求めましょうという、そういう例え話の読み方ですと、私の姿勢の問題になります。私の生き方、頑張りの問題になります。イエス様、そんな話一生の間にほとんどしてません。頑張れあなたなんていう話したことがない人です。イエス様はマタイ福音書がこれら一連の例えをこのように配列しているそもそもの意図には、あなたの問題ではないと、行為者はイエス様なんだと言おうとしてるんです。重要なことはイエス様なんだと、私たちのために種をまき続けて、また焦らずに待ち続けて、そしていざとなったら投げ出してでも、全てを投げ出してでも私を探し求めておられ、今もあなたを探し求めておられるイエス様、このイエス様と出会ったら素晴らしいですよということをマタイの福音書は告げているんです。でもこのように語った、このようにあなたを探し求めているとおっしゃってくださっているイエス様は、本当に自分の全てを投げ出すように十字架にその命を投げ出してしまわれた、でもそれほどあなたに関わろうとしてくださった方です、私たちの弱さに寄り添ってくださる方です、私たちの悲しみを理解し、私たちを排除してきた力とイエス様は戦ってくださった方です。そのようなイエス様こそが ヘロデ王の時代にお生まれになった救い主なんです。ヘロデの世に生まれて、ローマ総督ピラトの下で十字架にかけられ、そして死んでいかれた救い主の、その人生の意味はそこにあるんです。マタイ共同体は証しようとしているんです。イエス様の死と あなたは関係があるよって、あなたがこのまどろっこしい清濁汗飲む世界の中で失われようとしているそのあなたとイエス様の死とはとっても関係があるんだから。なぜなら真珠のようなあなたをイエス様は手に入れたかったんだから、そのメッセージなんです。本日の礼拝では冒頭の招きの言葉としてイザヤ書43章の言葉を読んでいただきました。もう一度お読みします。聞いてください。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも私はあなたと共にいる。大河の中を通ってもあなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私の目にはあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与える。バビロン捕囚に絶望する民たちに向かって神が呼びかけられた慈しみと憐れみの言葉ですね。あなたをあがなう、連れ戻す、買い戻す。あなたが水の中、火の中、どのような中を生きる時にも私は共にいる。なぜならあなたは私の目に値高い、高価である、尊いのだ。私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与えてでも買い戻す。この賢明の買い戻しの心、あがないっていう言葉は買い戻しっていう意味なんですが、この買い戻しの心を今も変わらない神様の心として、そしてまさに身代わりとして与えられた人をイエス様だとして信じて告白した初代教会マタイ共同体の信仰が、ここにイザヤ書と福音書をつなげるような形で表現され告白されているんだと思います。ローマ帝国によってエルサレム神殿がもう塔に破壊されて離散されてしまった、させられてしまった、そんなイスラエルの大変悲しい経験を身に浴びながら、マタイ共同体はもはやあらゆるものが壊され、この世界に飛ばされ、混じり合って生きるしかない、そしてその世界はローマの支配の世界、この世の力がみなぎり、実際のものよりもローマのパンダネで膨らまさせられてしまっている偽りのこの世界の中にあって、もう本当に取るに足らないものとして吹き飛ばされようとしているあなたたちのことを、しかし神はなおも、復活のイエスはなおもあなたたちを探している。あなたたちの間におられ、あなたたちと共におられ、あなたを見出して喜ぼうとされている。あなたは尊い真珠なんだ、真珠のようなあなたなんだ。そうマタイ福音書の人々は呼びかけて散らされた場所で伝道をしたんですね、述べ伝えていたんです。お祈りをします。神様、本当に何が正しいのか間違っているのか、本当のことは何なのかがわからない中に、もう身も心もすり減らされたり、私たち一人一人の存在がもうほとんど無意味なような、無意味にさせられていくようなこんな時代の中で、しかしこの私の命を、この私の存在の尊さを真珠のようだと呼んで私を探し求めてくださるイエス様を感謝します。私は私として生きていかなければなりませんが、イエス様から探されている私として生きることもできますから、神様、そのことを忘れないで歩むことができますように。 今日から始まる1週間を導いていてください。世界の失われようとしている人たちをイエス様が必死に求めて歩んでおられることを覚えて、私たちもあらゆる人たちのことを祈りに覚えていくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。